民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は深沢区民センターをご紹介しています。前回は主にイベントや講座のお話をお伺いしました。今回は深沢区民センターでご活動されている団体様にお話を伺っていこうと思います。本日お話しくださるのは、水墨画でご活動されている芙蓉の会代表、森田美恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まずはじめに、森さん、芙蓉の会のご紹介をお願いいたします。
芙蓉の会では水墨画の活動をしています。はじめは教養講座の一つとして開催されました。参加者の方からこのままやり続けたいという声があり、今は団体として活動をしています。団体の活動としては25年ほどになります。月に1回第2金曜日の午前中に、深沢区民センターで7人ほどのメンバーで和やかに活動しております。
はい、地域の方の声で団体になって活動されているということで、はい、森さん以外に初期の頃からいらっしゃる方もまだいらっしゃるんですか？はい、メンバーとしては。
あと2名ほど、初期最初からご一緒の方がいらっしゃいます。もう一番最高齢の90を過ぎた方もご一緒に続けていらっしゃいます。
ずっとじゃあ20年以上続けられて、
はい、
すごいですね。でも月に一度こう顔を合わせるメンバーがいて嬉しいですよね。
そうですね。
で、この水墨画はレッスンはどのような流れになってるんでしょうか？
毎月先生からお手本のプリントをいただいて、それを参考にして練習しています。風景だったり、お花だったり、動物だったり、毎回違うものを先生からご指導いただいております。それを練習時間の中では書ききれませんので、自宅に持ち帰りまして、またお家で練習をして、次の月に再度先生に見ていただいております。それを繰り返して、だいたい2ヶ月に1つずつぐらい仕上げる、まあ仕上がりはしないんですけれども、はい、はい。
でも2ヶ月で一つの作品ができるというイメージで、あとスケッチなども以前行ってたと伺ったんですけれども、
はい、最近はもう皆さんちょっとご高齢になってね、遠出はできませんけれども、前はスケッチ旅行をしてみたり、はい、近くにスケッチをしに行ったり、そういう活動もしておりました。だいたい12月の終わりには翌年の干支とかを書いて、それを年賀はがきに利用したりとかもしています。
そうなんですね。季節を感じられますね。
そうですね。
で、絵も水墨画に限らず様々あると思うんですけれども、森さんの水墨画を始められたきっかけというのはどのようなきっかけなんでしょうか？
私は書道を長くやっております。で、筆を使っておりますので、浅はかな最初の考えで水墨画も筆を使うので、ちょっと一緒にやれるかなと思って、たまたまここの深沢の教養講座にそういう講座がありましたので、それに応募しました。
はい、
和紙と筆は書道と一緒ですのでね、もうなんかつながりがあって一緒にできたらいいかなっていうのが最初のきっかけです。
はい、水墨画を描く上で難しいところ、日頃筆は使ってらっしゃると思うので慣れてらっしゃるかと思うんですけれども、難しいところってどんな点なんでしょうか？
書き直せないってことですよね。
書き直せないですか？
例えば、油絵みたいなものは塗り重ねていきますけど、はい、水墨画は一回描いちゃったらもう消せませんのでね、 からそういうところが魅力でもあり難しいところかしらね。あとは最近は墨彩画といって色を使った絵もありますけれども、基本的に水墨っていうのは墨しか使いませんから、その墨の濃淡で色を表します。例えば桜のような白っぽい薄い色のものがそのまま和紙の色を使ったり、 あと濃い色のもの、ボタンみたいなものには逆に黒を強く使ったり、その墨の色で何色も出すっていうところがまた面白いところでもあると思います。
実際に描かれた水墨画はどこで展示されているんでしょうか？
はい、毎年3月の一番最初の土日あたりだったと思います。ここのセンターの文化祭に出品しています。もう一つは私たちの先生の会の方で年に1回世田谷美術館で区民ギャラリーをお借りしてそこへ出品しております。
はい、区民センター外でも展示の場があるということで、はい、森さん直近ですと文化祭ではどんな絵を描いて作品展示されたんでしょうか？
文化祭、世田谷の文化祭ではここの講座で1年間習ったものを参考にして出品することが、先生の作品を参考にして作った作品を出すことが多いと思います。で、今年度は私はボタンを描きました。
はい、
白と黒で色は入れませんでした。なかなかその重なり合いを、濃い色の重なりを出すのがちょっと難しかったですね。
先ほど私も拝見させていただいたんですけれども、ちょうどホールの外側の方に、はい、作品が飾られてあって、すごく素敵な絵で、ゴージャスだなと思いまし
たし、
ボタンの花びらを、は
い、
立体的に一枚一枚重なり合うようにこう描くの本当大変なんだろうなと思いながら、すごく立体的に描かれてらっしゃって。
いや、まだまだなんです、本当にお恥ずかしいですけど。
でも出来上がった時どんなお気持ちでしたか？
あの仕上がらないにしても何かこう形にしていくっていうことはいいですね。また締め切りがないといつまで経っても完成することはありませんので途中経過を見ていただくというような感じです。
はい、3月から4月にかけて長い間先ほど展示しているというふうにお伝えさせていただきましたけれども、なんか地域の方からお声をいただいたりしましたか？
やってみたいっていただくのが一番嬉しいかなと思うんですけど、なかなか直接大きな、ね、展覧会とか美術館に行けばいろいろ見られますけど、地域のところで、素人の私たちが何気なく帰ってちょっと お目汚しじゃないですけど気分転換していただけるとか、そういうことがあったらお声かけていただいたら嬉しく思います。
本当に素敵な作品でした。そして世田谷美術館での展示もされているということなんですけれども、こちらは毎年展示があるんですか？
はい、毎年やっています。今年度は10月の、最初の週1週間が決まったと思います。はい、
世田谷美術館での展示はどんな絵を描くんですか？
そちらは本当に創作の作品を出します。まるっきりお手本はありません。自分でスケッチをしてきたり、参考にする、本当に熱心な方は直接その現物を見に、ね、行かれるってことが一番だと思います。でその下絵を元にして自分で作ります。昨年度は 4,50 点でしょうかね、区民ギャラリーで。ちょっと大きなものを出すときは床の間にかけられるようなお軸にして作品として作ることもあります。
すごいですね。ちなみに今年の10月出されるもの、はい、何かこういうもの描きたいなってイメージされてるものとかはあるんですか？
あるんですけどね、そうなるかどうか分かりません
どんなものをイメージされてらっしゃるんですか？
私割と風景とかどっかちょっと旅行するとかって言った時に写真撮ったりちょっとスケッチしたりして、それを置いといて、その年に描けるかどうかわからないんですけど、材料としてそのいくつかある中で、一番思い入れがあるのは自分が行ったところの ものが一番かなと思って、そういう中から選んで書こうとは思っています。まあできるといいんですけど、ちょっとまだ今は分かりません。
旅先の絵ということで。
そうです ね、
より作品に対しても思いが深まりそうですね。
確かにそう思います。
はい、絵のお話伺ってまいりましたが、今後どのようにご活動されていきたいですか？展望などありますか？
はい、だんだん高齢化してきたっていうのもあって、サークルの人数がすごく減ってきてしまいましたので、その辺のところをもう少し活性化したいなっていう、そういう意味もあって、ちょっと飾ったものを見てやってみたいななんてお声をかけていただけたら一番嬉しいですね。で、あとは自分たちのお稽古のやり方ですけれども、人数は少ないながらもそれぞれ皆さん個性あふれるものがだんだん出てきて、お互い刺激を受けられますのでね、同じお手本を見てもこんなに違うんだなっていうような、それを楽しく続けていけたらなっていうふうには思っています。
確かにいろんな参加者の方がいらっしゃいますから、新たな発見にもなりますし、刺激にもなりますよね。まあ、趣味の時間でもありますし、あと息抜きの、時間として多くの方にこう参加していただきたいですね。さて、そろそろエンディングのお時間になりました。最後、水墨画の魅力をお聞かせください。
先ほども申し上げましたけれども、やはり墨の白と黒のコントラスト、その効果的に出せるいろんな表現の仕方、そういう奥深いところがまだまだ到達なんかはしませんけれども、そういうのを探りながら描いていく楽しみ、そういうものがありますね。あと年齢に関係なく、小さいものでしたらテーブルでいつでもできますので、これからの楽しみとして続けていかれたらなと思います。
はい、水墨画はお体に負担なく、いくつになってもお楽しみいただけると思います。で、扶養の会に入りたいという方いましたら、深沢区民センターにお問い合わせすれば大丈夫ですか？
わかります。ぜひお声かけてください。
わかりました。扶養の会水墨画のご活動につきましては、深沢区民センターの受付までお問い合わせください。ここまでのお話は、扶養の会代表森民恵さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、いかがだったでしょうか？今回は深沢区民センターでご活動されている団体様にお話を伺いしました。次回は太子堂区民センターをご紹介します。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。